皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、6月12日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はまず政府の国民監査をです。アベノミクスもいよいよもう終わりになってきましたね。夕刊フジを見ておりましたら、ポスト安倍に谷垣急浮上なんて記事が出ておりまして、まあ谷垣さんが出てきてどうなのかっていうこと以上にですね、もう安倍の次をみんなが本気で議論してるっていう部分に、まあその実態がよくわかるんじゃないかなと思うんですね。本当に錯乱から昏睡にというふうに申し上げてきましたけども、まあよくそれが今回ですね、形となって出てきたなという感じがするんです。で、もう民主党もですね、もう全然ダメですから、要するに、どの政治家を選べばいいっていう問題ではないことが分かりいただけると思うんですね。で、いろいろ問題がこうあるんですけども、やはりこの日本の政治そのものをやっぱり変えていかなきゃいけないし、で、その政治というのは大企業まで含めてやっぱ変えていかなきゃいけないことで、ですからそのきっかけとなる何かをここでしなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。まあもうこういう政治の混迷というのは20年以上日本もやっておりまして、まあいろんな政策を出していろいろ実行してみたんですけども、なかなかピンとくるものがないということが多かったと思いますね。で、そうこうしている間に財政赤字だけ広がってきて、で、その増税の話が広がってきて、ますますみんなが萎縮するという悪循環がどんどん続いているわけです。で、今度なんかですね、まあ、内知恵を絞ってですね、なんか少し言葉を入れ替えて、新しいなんか日本を作りましょうみたいなことを言ったって、多分誰も信用しないんじゃないかと思うんですね。まあ、自民党の中の穏健派が出てきてですね、まあ、少し外交もよりを戻して、それから経済も竹中路線とは決別してと、まあ、いうようなことを言ってもですね、これはなかなか言葉ではみんな理解してもですよ、それ実態としてですね、まあこの政府で良かったと思うところまで持ってくっていうのは非常に難しいんじゃないかと思うんですね。その中でまず政府自身もですね、今回その金利が上がってきちゃってますから、これ大事だと思うんですよ。なんかですね、本当にやばい時ってみんな腰が抜けるって言いますけども、今の政府は本当にそんな状況じゃないかと思うんですね。腰が完全抜けちゃっててですね、大したことないとしか言えないんですよね。大したことあるっていうとですね、じゃあどうすんのって話になって、どうにもなんないわけでしょ。だから大したことないと言い張ってると。逃げられないからまあ大したことないと言うと、まあそんな程度なんですよね。それから例のサーベラスの西部に対する TOB、結局サーベラスの負けで終わったわけですけども、あれ、ゴミだとか、長野だとかですね、昔の大蔵省の幹部が、サーベラスの手伝いやってたわけですよね。これ、ものすごい背信行為ですよね。まあ、選択っていう雑誌に書いてありましたけども、いや、このサーベラスの件は、自分たちが始めた金融ビッグバンの成果なんだと。まあ、そんなことでですね、大蔵省の OB 連中がですね、ゾロゾロとですね、まあ、利権にありつこうとですね、こう、蟻のように群がってきたと。いうような話があるんですが、まあそれ全部おじゃになったわけですが、本当にこういうことを一つ取ってみてもですね、その政府に対する信任ってほとんどもうゼロですね。財務省の人間までですね、金儲けをするんだと。大蔵省の人間まで堂々とその、まあ金儲けをすると。個人的なんですよ。やっぱりそのことの意味がどれだけすごいことかということは、やっぱりその本人たちが一番よく知ってると思うんですね。その現役の連中もですね、全く誰もあんま信用しなくなりますよね。よその省庁と予算交渉、予算編成やったってですね、その反対自分の利権の話だろうと他省から言われるようになりますしね。それどうならないんじゃないですか。で、それから外国から完全に今回見放されましたね。中間はもちろんのことですけども、アメリカ、ヨーロッパからもですね、もうなんか汚らしいっていう扱いですね。橋本はですね、あれ、サンフランシスコの市長から、市役所から、公式訪問も表敬訪問も来るなと文書で通知されたわけです。で、この、安倍と橋本の関係はまだ良好なまま残ってるわけですよね。だから、八尾基地をですね、八尾飛行場に、オスプレイ持ってこうって話を、まあ、突然松井とか、 橋本がして、で、小泉じゃないや、安倍はですね、それ、検討するようにと、防衛省に行ったと、本気にしてるわけでしょ。要するに、だから、まだ安倍と橋本はあえて仲いいわけですよね。ああいうの見てるとですね、もう、完全に宙に浮いちゃってますよね。もうやっぱり、全然ダメじゃない、もう。信用ゼロでしょ、外国からも。で、こうなると、まあ、次何をするのっていうことに関して、やっぱ根本的にですね、なんか手を打たない限り、誰が出てきても難しいと思うんですよ。で、私はやはりこういう時がいつか来るだろうと前から思ってて、そこでやっぱり必要なことは、やっぱ政府の解体的出直しであって、その第一の仕事というのはですね、国民監査なんだと思うんですね。やっぱりどんな場合もそうですが、実態を正確に把握して、みんなが正しい情報を共有するというのは、物事の立て直しの一番初めに必要なことなんですね。今ご承知の通りアメリカはですね、重大な問題に揺れてるわけです。例のプリズムというですね、データ盗聴の大規模的なプログラムの暴露ですね。露見しちゃったわけですよね。昔からですね、アメリカはバックドアといって、裏口からですね、情報を盗み取ってんだろうと、まあよく言われてたわけですね。でもそれ本当にやってたと。相当大規模にやってたっていうことをですね、公式の資料で暴露されちゃったわけですね。で、結局ああいうことになると、まだなんか嘘ついてんだろうと、どんな嘘ついてんのかって話になるわけですよ。アメリカで一番ですね、みんなが興味持ってる UFO の基地があると言われているエリア51というですね、ネバダ州のラスベガスの北の方にある基地ですね、湖のところにあるやつ。あそこは宇宙人のですね、死体が寝てるとかですね、まあいろいろ言われるんですが、まあ近年いろんな人がだんだん本当こと言ってきて、まあ昔の731部隊とかですね、あるいは陸軍の登戸研究所のように、登戸技術研究所のように、まあ人に言えないですね、とんでもない悪い実験、人体実験とかですね、やってはいけないような非倫理的なことをですね、あそこで次々にやってたんですね。まあもちろんその中にはこうね、ストレス飛行機を作るなんて話もあるんですけども、まあ基本的には人様に言えないようなことはそこでどんどんやってたわけですね。それからマリリン・モンローを殺したのは、ジョン・F・ケネディだっていうなんか話が出てきましたね。その、モンローと、それからケネディの関係をですね、テープで録音してた人がいて、もうこの人亡くなったんですけども、その記録が出てきたんですよ。誰か発見しましたよね。家族なのかな、親族なのか、誰か発見しまして、その様子が週刊誌に載ったんですね。で、ケネディがどう殺したって言うんですね、その、モンローのことを。そのこともこう、載ってんですよ。そうすると結局ですね、まあ、911はもちろんそうですけども、本当のことは何なんだと、いうことをアメリカ人たちは強く求めてるわけですね。で、そのオバマが今回その盗聴の件で開き直りましたでしょ。あれものすごい衝撃なんですよね。開き直ったということはですね、まあ、やっぱ敵なんですよね。憲法に対する敵ですよね。何が敵から身を守るだとはお前が敵だろうというふうにこうなるわけですね。ですからこんな感じで本当に信用を失って行き詰まった時というのは、まあ結果がどうなのと本当のことを全部言った上で、その正しい情報をみんなが共有した上でなければ、物事は進まないわけですね。日本政府も全くそんな状況だと思うんです。これで日本政府といった場合には、まあ通常の一般会計の中で出てくるお金の動きだけじゃなくてですね、第三セクターも入ってくるし、当然外交官の世界ですね、外国の、それから交換、それから借款で金出してますね、借款援助。それから地方自治体、あるいはその関係するすべての取引ですよね。やっぱその何百兆よりも上ると思うんですけど、予算規模で言っても、やっぱりそこをですね、全部知らなきゃいけないと思います。あともう一つは年金とか保険とか、政府がやってるその資産運用ですよね。まあ、国民に成り変わる形で行っている資産運用のこの部分の実態っていうのも、本当に金はあるのかないのか、どんな風に金が使われているのか、どんな風に人が動いているのか、これ全部一旦調べた上でないと、全くこれこの先のですね、展望って開けないと思うんですよ。要するにこの20年間というのは、もう金が足りないって財務省が言い出して、だから増税だと、ふざけるなって話とですね、で何が正しいかよくわかんないうちにみんな自分たちの都合のいいことだけですね、ある部分事実を歪曲してみんなに言うもんですから、それで、なんか話は混乱して、結局何もできないまま今日に至ってるわけですよね。 で、この国民監査というのはやっぱ2つあると思うんですね。一つはやっぱりその予算ですよね。で、日本の予算はご承知の通りですね、現金会計、財副帳、財産目録方式ですから、複式簿記になってないんですね。複式簿記になってませんから、お金と物とサービスの動きが全部合わなくなってんですよ。合わないところにデタラメが全部はびこってるわけですね。ですからもう複式簿記でこう一回全部作り直してみたらいいと思うんですね。まあかつて何回かですね、試しにやったことあるんですけども、全部もう一回複式簿記でですね、政府は作り直すべきなんですね。今後ですね、もうそんな、現金会計、大副帳方式、追悼帳方式、そして財産目録方式なんてですね、こんなことはやめてですね、もう複式簿記で全部やればいいんですね。全部その明らかになるわけですから、やっぱりその今後複式簿記に切り替える、その一番初めとしてですね、一番初めのですね、まあ棚卸しっていうのかな、会計原則の変更に伴う、政府の精査というのをですね、まず初めに会計的に複式簿記を使って、一気にこれはまずやるべきだと思います。年金の運用もそうですね。年金保険の運用についても、政府がやって単式簿記でやってるところ、複式簿記作ってないところはですね、これ全部完全に複式簿記で、作り直すべきだと思うんですね。で、要するに、主権は国民が持ってるわけですから、国民が主権でしょ、この国は主権在民で。で、国民は複式簿記で毎日動いてるわけですから、国民のね、経済というのは複式簿記で動いてるわけですから、やはりその複式簿記を使ってですね、政府を調べるのは当然のことになりまして、役人にしかわからない、しかもごく一部の人にしかわからないルールで、帳簿を作って、で、利益が出れてるか出てないとか言ったって、それ全く無意味ですよね。むしろ詐欺的でありますよね。やはり、広く国民が使ってる複式簿記のルールで、もう一回政府をきちんと全部精査して、そこを、まあ、新しい会計原則元年として、複式簿記で今後、政府を全部帳簿つけていくと。地方も、それから中央もね。まずこれをやらなきゃいけない。二つ目は業務監査ですよね。どれだけ無駄が多いのか。例えばですね、その仕分けっていう話があって、まあこれいるとかいらないとかやってる。しかしあれは業務監査じゃないんですね。言ってみればそのお題目審査なんですよ。作文がちゃんと上手にできてるかできてないかの審査ですよね。作文が上手にできてるやつはどんなに無駄があってもですね、それで続きましょうってなんです。で作文が下手だとですね、まあ必要なもんでもいらないって話になるわけですね。だから、ああいう仕分けみたいなものっていうのは、要するに、普通の予算の、なんか役所の予算の要求と同じやり方ですよね。人脈と、それから作文で、人脈と作文がうまくいったものは、どんなデタラメなことでも金が通ると。で、人脈と作文がうまくいかないことは、どんな立派なことでも一切金が通らないという。まあ、そういうなんか役所の世界でやってる話だから、あんなもんいくら仕分けとか言ったってですね、中身なんかどこにもないわけですよね。やっぱりこれもですね、業務の監査は民間の基準でやるべきです。何度も言いますが、主権在民の国なんですから、民衆の常識で業務を監査すべきなんです。それ以外に政府のですね、立場をいいとか悪いとかいう基準はありえないんですね。で、ですから、まあ、業務監査ですから、そのやってる仕事量に対してどれだけの人間がやってるのか。で、法律の縛りがあるとかなんとか話は、法律変えればいいんですから、何度も言いますが、法律が主権に持ってんじゃないですから、主権を持ってるのは国民なんですから、法律は必要に応じて変えていけばいいわけでありまして、ですからその法律論ではなくて、逆に法律が邪魔して、うまく仕事が回らないなら、まさに法律をどこ変えればいいかそこに出てるわけですね。そこのところ法律変えればいいっていうことなんです。ですからまずその業務の仕事の仕方、例えばやるべきことやってないとか、無駄が多すぎるとか、あるいはこれはいいとかこれが悪いとか、その、外国と同じルールかどうかなんてことは関係ないわけでありまして、まず、普通の民間人が仕事をしている、まあ、常識に照らして、そのやってることがですね、どんなような状況なのかということを、まず一回全部調べ直す。だから、会計監査と業務監査、複式簿記と民間の基準による、まあ、民間の人の常識による仕事のやり方の調査、これをですね、まあ、拡大した政府というもの全体について、単なる中央政府だけじゃなくて一般政府全体あるいはその外側の部分までに対してですね、一旦徹底的にやると。これをですね、次のやっぱり選挙の後ですね、やっぱり国民がやるべきだと思うんですね。あるいは政治家やるべきだと思うんです。で、 それは大変だと言うんだけども、それを一回やるとですね、やっぱり動きが全く変わると思うんですよね。別に外国は何を言うかですね、いや財政再建のためにやるんだと、政府を良くするためにやるんだって言えばですね、別に文句なんか出ませんから、ただ日米のことも全部あれ暴き出しますからね、当然悪いことないでしょうねと。ねえ、アメリカさんも素晴らしいと聞いておりますから、一切無駄もないしですね、利権の一つもないものと信じておりますと、言っておきいいわけでありまして、まあ全部こう、蓋開けてみちゃえばいいと思うんですね。で、まあもちろん国家機密みたいな部分はですね、まあそこどうするか後の国会で決めることにしてですね、まあとりあえず、話せるとこまでは全部話しちゃうというふうなとこをまずやるべきだと思いますよ。だから、この、まあ今アベノミクス行き詰まった状況でですね、次どう立て直すとか言ってもね、もう何党なんて問題じゃない。で、しかし、誰か出てきて何かやらなきゃいけないわけですよ。誰が出てくるにしろ。やっぱりここで大きく状況を変えるためには、やっぱこの国民感謝だと思いますね。特にその金利上がってもう行き詰まってきちゃった。相場が大暴落したと。そうするともうこれ以上ですね、金巻き続けられないし、それからこの不況でどえらいことになると。一時的にしろものすごいその金出さざるを得ないというようなことになっちゃうわけですよ。そうするとですね、当然増税もできないし、金利も跳ね上がるし、万策尽きるわけでしょ。じゃあ万策尽きた時に、次の一手は何かっていうと、やはりその国民感謝ですね。これですね、時間は、パッとやる部分と、ゆっくりやる部分と、まあ、いろいろ出てくると思うんですよ。だから、公認会計士、税理士、それから、中小企業診断士とか、弁護士とか、司法書士とかですね、行政書士とか、まあ、とにかく民間人ですよね。大量に動員してですね、一気に調べちゃったらいいと思うんですね。そうするとですね、そんな時間かからず見えると思うんですよ。で、当然協力者はですね、募ってですね、まあ、役所の実態、政府の実態知ってる人にどんどん協力してもらってですね、これはこういうことだ、ああいうことだ、全部調べていけばね、原子力村も含めて、そんな時間かからず出てくると思うんですね。で、やっぱりそうやって、こう、出てくると、ここはまだ残るとか、ここはもうダメだとかということが、はっきりわかると思うんですよ。結局今の我々はね、ある意味、お上意識まだ持ってて、なんとかしてくれるだろうという甘えた根性をまだ持ってるわけね。ところがやっぱりそうやってちゃんと監査をやるとですね、頼れるものは頼れるけど、頼れないものは頼れないと、はっきり縦分けができるでしょ。そうすると国民の気持ちもすっかり変わると思うんですね。頼れないものを頼っててもしょうがないんだから、あとは誰がこんな風にしたという責任論があって、まあこれは責任論は別途出てくると思うんですけども、要するに次どうするかって時に、終わっちゃったものに頼ったってしょうがないですよね。そのやっぱり国民の頭の切り替えができるわけですよ。事実をみんながちゃんと知ることによって。ですから、なんか、周りくどいように思えるかもしれないけども、やはりここでですね、政治の空気を変え、国民の思いを変え、そして行動を変える最大の焦点はですね、やっぱり政府の国民監査だと思うんです。で、ここをやるとですね、大企業も一緒に、あるいは大学その他もですね、実態が見えてくると思うんですね。タックスイーターって言葉があって、税金を食いながら生きてる連中と。皆さん読みました？竹中本。佐々木みのるさんの市場と権力、改革に疲れた経済学者の肖像というですね、講談社の本。これ、すごい面白い本ですよね。まさにこの竹中の実態がですね、全部書かれてるわけですよ。リソナの破綻のこととかですね、あるいはその、いろんな様々なインチキ話、郵政民営化構造改革の嘘、ちゃんと書いてありますよね。やっぱりこうやってちゃんと事実がですね、実態をみんな知ればですね、ああ、もう、そういうひでえことなのかと、もうあれは元に戻らない、その時代に戻るってことはないと、みんなわかるわけですね。しかし今のこの安倍内閣は、この本に登場する、竹中のポン友たち、竹中のポン友たちがたくさん今入り込んでますね、安倍内閣に。ですから安倍内閣っていうのは、竹中内閣ですね。非常にひどい話で、少なくとも竹中を追い出さなきゃですね、日本の未来はないし、竹中の責任はやっぱ問われなきゃいけないんじゃないんでしょうかね。まあこの市場と権力という本はぜひ皆さん読まなきゃいけない本だと思いますが、まあとにかくこうやってですね、実態が出てくると話でケリがつくんです。で前に行くでしょ。だからやっぱここはですね、ちゃんと国民監査をするというのがですね、まあ次の政権の一番重要な仕事じゃないですかね。もし次本当に日本を良くしたいと思うなら、まずこの国民監査ですね。もう外国からこれだけ嫌われちゃってるわけですから、 まあ何言ったって何したってね、まあみんなあんま関心ないですよ。だからまず日本からですね、政府全部解体的に調べ直すというところから始めればですね、全く新しい空気がそこから生まれてくるんじゃないかな。まあ、そんな感じがするんですね。まあそんなことでですね、これから、この後を考えて、我々はいろいろ行動していかなきゃいけませんので、まあぜひですね、次を担う人たちはですね、国民監査ということで頑張っていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言。まず、政府の国民監査をということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。